はい、どうもムチョでございます、今日はやる気を高める方法の実践編ということで、前回前々回の音声でお伝えした、やる気を高めるための思考法ですね、それを踏まえた上で私が実際に授業の中でどうやって生徒のやる気を刺激しているかと、いうことをお話ししようかと思います。で、やる気スイッチというのは、あるかもしれないけどないっていうふうに考えた方がいいよっていうことをまた繰り返しになりますけど、いうことになるんですが、これから言うその具体的な実践テクニックというか、テクニックっていうとなんかね、やらしいですけど、実際の方法というのは、本当にポンとスイッチを、やる気のスイッチを入れる方法というよりも、ちょっと例えが適切かどうかわからないですが、ボクシングの、ボディーブローってありますよね。こう、腹をこう打っていくわけですけども、ちょっと打たれるぐらいだったらあれですけど、こう繰り返し繰り返し打たれているうちに、だんだんダメージが来るわけですね。で、やる気ですからダメージじゃないですよね。いい方向に、行くわけですから、逆ボディーブローっていうんですか。こう繰り返し繰り返し、その方法をやることでじわじわ効いてくる、そういうものですね。で、そういう意味でもやっぱり、スイッチではないわけですよね。スイッチっていうとこう、なんていうか、こう一発で仕留めようと、それこそだからカウンターパンチみたいなやつですよね。ボクシングでいうと、なぜボクシングの話になってるのかちょっとわかんないんですけど、最近、明日の女王を久しぶりに見たからかもしれないんですが、スイッチについて随分ね、なんか批判しちゃってるんですけど、結局はいろいろ言いながらも、こう日頃ボロクソに言ってるくせに、簡単にスイッチポンでやる気が現れるなんてことまずないですよね。そう、スイッチって考え方、スイッチがあるって考えちゃうとそういう風にもなってしまうので、繰り返しになりますけども、スイッチではないと。で、逆ボディーブローっていう例えがちょっと分かりにくければ、やる気の種をまいておくって感じですかね。種をまいて育てると。毎日じゃないですけど、生徒がね、うちの塾に来るたびに、そういう、これから言う方法を、浴びることで、だんだんやる気になってくると。いうふうになってるんじゃないかなと。大体アンケートなんかをね、うちの塾についてのアンケートなんかを書いてもらうと、楽しくって、分かりやすいみたいな、そうですね、あと一人一人に合わせてくれるみたいな、自分のペースでいけるみたいな感じで書いてくれる子多いんですけども、そうですね、これの私だけじゃなくて講師たちにもこういうふうにするようにというのを伝えてますので、でなんかちょっと結論を言わないうちになんか引っ張ってると曖昧な話になっちゃうので、もう結論言いますけど、で結局何をやってるかというと、共感ですよね、一つは。で、あと承認ですよね。言ってしまえば、共感と承認の繰り返しということなんですね。この共感と承認っていうのは、今まで私の、そうですね、ブログとか、メールマガでも繰り返しお伝えしてますし、一番本格的に語っているのは、親御さん向けの、我が子のやる気スイッチを入れる、4つのステップというタイトルの動画セミナーがあるんですけど、そちらでも特にその4つのステップの中で特に重要なものとして共感、そして承認というものを、語ってたと思うんですね。で、やっぱり、講師という、講師とか教師という立場においても当然のことながら、一番重要だなということで実際それを繰り返しているわけですね。で、もうちょっと細かく具体的に言いますと、共感っていうのはじゃあ何をしているかっていうと、そうですね、簡 端に言うと一番よくあるのは、まあ、分からない、難しい問題とかに対して分からないとかできないという気持ちに共感するってことですよね。だ逆に言うと、だからどうしてできないんだっていうことはなるべく言わないように、あ、こういうふうに考えたから分かんなかったんだなと。でね、このそう、まあ、共感の仕方は本当いろいろあるんですけどね、あのその子の例えば興味のあることにこう沿ったような話し方をするとか教え方にしてもそうなんですけど、でちょっと共感についてあまり長く語っちゃうと、あのそれだけでまた膨大になってしまうの でただです、一つちょっとお伝えしておきたいのは、あの私がですね、大学出てすぐに勤めた大手塾があるんですね。で今でもさらに大きな大手塾にとして今発展している、神奈川県の某塾なんですけども、そこの塾長が、いろんなあの教室、たくさんの教室があるんですけど、今でも100以上あるんじゃないですかね。私が勤めたところでも10、20ぐらいあったんですけど、その中 の、 その教室長じゃなくて全部を取りまとめる塾長ですよね。その塾長がすごい上手でした、その共感ということに対して。これは意識 してるのか無意識でやってるのかちょっとわからないんですけども、まず私がそこの塾に勤めようと思ったきっかけからして、今思うと共感の一言なんですよね。でその塾長は何て言ってたのかというと、教えるっていうことはねすごい楽しいことと、で何が一番何が喜びかって言ったら、ね、生徒の分かったっていう顔を見るのが一番の喜びだよねみたいなことを言うんですよね。たったそれだけなんですけど、私たちこういう仕事をしてる人間は多分あの同じ仕事をしてる方は共感してくれると思うんですけど、それこそ本当その分かったって思ったことを表現してくれるってことですよね。相手が分かってくれたと、生徒が分かってくれたと、これ本当に喜びなんですよね。ああこの人分かってるなと思って、それであのねちょっと大変そうだなとは思ったんですけど、入っちゃいましたもんね、そこの塾に就職してしまいましたから、専任講師として。で就職してからもやっぱ すごいなと思うのはもう一つあってですね、あの昔ですね、その塾のイベントがあったんですよね。大きな結構体育館じゃないな、あれですね、市民会館を借りていろんなあの出し物をしたりするようなイベント、いろんな教室、あちこちの教室10も20も集まってますから、だから何百人という、塾生の前で塾長が喋るんですよね。で大体そういうあの学校なんかで言うと校長先生とかの話っていうのはまあ大体退屈じゃないですか、しかも長くて。で塾長がやっぱねすごいなと思ったのは、毎度毎度なんですけど、そういうイベントがあるたびに君たちって言うんですよ ね、 あのね、話は長いのと短いのどっちがいいって聞くんですよ。で生徒たちが短い方って言って、そしだよねみたいな感じで言うんですよ。そうだよね、僕も長い話好きじゃないからって言って、本当に1分も満たない話をさらっとして、すぐに終わるんですよね。これはなかなか心を奪われますよね。ああこの塾長気持ち分かってるなみたいな感じで、もう大体はあの長い話が始まるなんて嫌な予感がしてるんですよね。ああいうあの偉い人が出てくると、そこへちゃんと子供の気持ちを分かったようなことを言うと、これはすごいなと思いました。であともう一つエピソードで言うと、うちの息子が今あの、小学校5年生なんですけども、すごい担任の先生を気に入ってるんですよね。で、あのまあ実際いい先生なんですけども、すごい子供のことを考えていて、授業も分かりやすいみたいですし、あと指導力も結構あって、決して派手な感じの先生ではないんですけども、で、で息子がねどういうふうに言ってるかっていうと、あの先生何がいいかっていうと、結局あのね、あの生徒の気持ち、生徒と言ってないですね、子供の気持ちですね、子供の気持ち分かっているんだよなみたいなこと言うんですよ。 ああこれもうやっぱり象徴してますよね。気持ちが分かってくれる、つまり共感してくれるっていう先生のことは大好きになっちゃうんですよね。でこれうちの息子だけじゃなくて、たまたまこの前中2のうちの塾生の子と女の子と喋ってたんですけど、その子も同じ先生をに習ってたと、小学校の時に。でやっぱり同じようなこと言ってましたよね。すごい気持ちが分かってくれるっていうようなこと。だそれだけ共感というのはとても大事だってことですね。そんな簡単なことじゃないですけども、まあ私としては一番大事な共感は、さっきも言いましたけども、分からないとかできないとかいうマイナスネガティブな気持ちに対して共感してあげると、その上で引っ張ってあげるんですね。その共感しただけでもちろん終わって しまっては意味がないですから。じゃあそういうね、気持ちが分かるっていうふうに言った途端にこう話を聞こうとするじゃないですか、生徒。その上でアドバイスをしてあげるっていうことです。であと共感はまあそんな感じで、あとは承認の方なんですけど、承認っていうのはまあ簡単に言うと、当たり前にやってることに焦点を当ててあげると、フォーカスを当ててあげると、スポットライトを当ててあげるという考え方です。ですから褒めるにすごい似てるんですけど、褒めるみたいに何かこう良かったことだけを、に焦点を当てるわけじゃなくて、こう当たり前に普通にやってることにも焦点を当てるという意味で、だから褒めるではなく承認という言葉を使ってるんですね。で、承認というのは3つに分けることができるそうなんです。で、1つは存在承認というものです。存在承認っていうのは、まあ、そう親御さんにしてみれば、そう生まれてきてくれてありがとう。君がいるだけでね、お前がいるだけで、お母さんあるいはお父さんは幸せだよっていう、そういうことですよね。これ存在承認って言います。まあ、講師とか教師の立場で言うと、ああ、今日も来てくれてありがとうというようなのもそうでしょうし、まあ、そうですね、君面白いねとか、そういうのも存在承認に入るじゃないですかね。私はだからよく生徒をいろいろいじって喜んでますけど、自分としては存在承認だと思ってやってます。であと成果承認というのもあります。こう成果承認っていう言い方をしちゃうと、成果が上がった時、要するに成績が上がった時とかに、その成果を についてこう褒めるみたいな感じになっちゃいがちですけど、実はそこがポイントじゃなくて、成果を出すまでのプロセス、例えば100点取ったんだったら100点を取るぐらい頑張ったんだねと、その頑張ったプロセスについて承認するっていうことですね。あ、それだけよくやったんだねと、ね、いろいろ計画したりとか自分なりに工夫したりとか、努力をしたんだねっていうことを承認してあげるってことです。であと3つ目が未来承認。これはね、いいですよ。だから未来承認っていう考え方は、これ褒めるにはない考え方ですから。未来承認って何かっていうと、要は今はできてなくてもいいわけです。で、今やってることが将来こういうふうにつながるよっていうような言い方ができるわけですね。未来承認っていうのは、例えば字が丁寧に書けてるなと思ったら、この字はね、これだけ丁寧に書いてたらきっと成績上がるよみたいな感じですよね。すごい真面目に話を聞いたら、君みたいに真面目に話を聞く子っていうのは絶対に、ね、成績も上がるし、ね、きっと行きたいところにも行けるだろうから、ね、このまま頑張っていこうねみたいな。今現在では成果が出てなくても、ちょっとしたこと、これだから本当に些細なことでいいんですよね。そう、褒めるという視点だけだとこの未来承認っていうのはなかなか出てこないんですが、ね、褒めるところはないよみたいな感じになっちゃうんですが、この未来承認っていう考え方があると本当に何でもいいわけですよね。言ってみれば間違えたっていいわけですよ。だってこう間違えたね、あ、間違いが分かったね、この間違いが克服できればね、成績上がるよっていう言い方もできるわけですよね。まあちょっとたまたま成績が上がるっていう言い方ばかりになっちゃいましたけども、まあまあ塾なんでその辺はしょうがないと思ってください。このように承認っていうのは、まあ私別にこの3つの承認を特に、普段意識してるわけではないんですけども、この3つに分けて考えてるわけではないんですけども、まあちょっと参考までにということです。 で結局、繰り返しになりますが、ともかく共感と承認、これをボディーブローのように、毎回毎回与えてるだけと言ってしまえばもう本当それまでなんですね。であとはですね、変則技みたいなのもあるんで、一応参考になるかどうかわからないですけど、今言ったその共感と承認に比べるとおまけみたいなものなんで、使う使わないはどちらでもいいんですけども、でまず変則技、まず1です。わざと逆を行く、という方法があります。これわざと逆っていうのは要はやる気ないと、で普通だったらやる気を高めるためにいろいろやろうとするんですが、そこは無理にやらないで、無理にしても逆効果のことも多いって言いましたよね。でわざと、ああそうだよね、やる気ないよねと、疲れちゃったよね、できないよねみたいな、あるいはふざけると、思いっきりふざけちゃうと、普通に真面目にも授業しないと、これずっとやっちゃまずいですけど、本当たまにはですよ。でこれはなんでそんなことするかっていうと、わざと逆を行くことで、生徒がですね、ちょっとでも真面目な気持ちを持ってる、っていうか大体はわざわざね、塾に来てるわけですから、本当に何もやる気がない子なんていうのは、まあまずいないわけですよ。ですから逆にね、こっちがふざけすぎたり、もうやる気なんかねえよなって投げ出したふりをすると、いやいやでもちょっとやんなきゃなっていう気持ちに逆になったりするんですよね。これはまあかなり演技力もいるし、そう、相手によってはもしかしたらさらに悪化するかもしれないので、無理にやらなくてもいいですけども、たまにはこういう方法もあるよっていう、まさに変則技なんでっていうのが一つですね。それから2、これも結構危険な技です。やる気ないなら帰っていいよって言っちゃうってことです。これ怒って言うんじゃなくて、普通にね、やる気ないならまあやってもしょうがないもん、なんかこうな全然ね、ペンが進まない子とか、まあ何回か注意した後にですよね、やる気ないならまあね、今日帰ってまた他の日に来てもいいしみたいな、なんかこう普通に、ね、やってもしょうがないじゃんみたいな、なんかこう感情的に言わないところがポイントですね。昔の私は前にブログとかに、ね、メールマガにも書きましたけども、ね、どうなってやる気ないなら帰れって、これはダメですけども、本当にやる気ないんだったらね、だって今日やるよりも他の日にやった方がいいからねみたいな、いう言い方をわざとすることがあります。でこれをするとですね、帰らない場合はやる気があるってことになりますよね。わかります？やる気ないんだったら帰ってもいいよと、普通に本当に今日はやる気がしないんだったら帰ってもいいよと、別にそんなにマイナスな言い方しなくたっていいんですけど、でも逆に帰らなかったら、じゃあ、ね、これよっぽど勇気いるじゃないですか、結構、ね、これも相手を見て言わなきゃいけないんですけど、これコミットメントって言って、要するに自分で自分にやる気があるっていうふうに認めたことになるんですよね。そうやるとやる気が高まるというか、もう自分でもう完全に認めたことになりますから、これなんかだからやる気があるんだかないんだかぼんやりしているような状態の時に有効ですよね。で、これはただ私みたいに塾長という立場だったり、ある程度責任のある立場じゃないと勝手に返しちゃったらまずい場合もあるので、その辺は、室長とか塾長とか上の方と相談した上でやった方がいいとは思います。で、あとだからなんていうか、誰にでもやるんじゃなくて、こう、まあ、帰ってもしょうがないだ、本当に帰ってもいいよっていう気持ちでやるんですよね。これはもちろん帰っても大丈夫な状態で、で後で電話でフォローするって言ってもありますよね。お家の人がなんか言ってくるかもしれないですから、私も前なんかそんなことちょっと記憶は曖昧ですけど、昔の自分の塾じゃないですけど、先ほど言った大手塾に勤めた時、 なんで返したんですかみたいなクレームみたいなことを確か言われたこともあるんで、こちらから必ず電話した方がいいし、そういうふうに言った理由もちゃんとはっきり言った方がいいですので、だからこれも本当に、もろ刃の剣ですので、よく考えて使ってください。であと3番目、変則技3番目です。これはですね、アンケートを取るってことです。でこのアンケートっていうのは、まあやる気を高めるために別に取るわけではないんですが、まあ私の塾の場合なんかはこの広告ですね、に載せるためのお客様の声として、ね、生徒の声、うちの、ね、塾生はうちの塾のことどう思ってるかっていう意味で書い、ね、アンケート書いてもらうんですけども、そこで、ね、いいこと結構書いてくれると思うんですよ。っていうか書いてくれない場合はちょっと、いろいろ改善しなきゃまずいなと思うんですけど、いいこと書いてくれるといいこと書くじゃないですか、生徒が。これ二次的な効果としてよりその塾のこと好きになってくれるんですよね。自分こちらの塾のこととか先生のこと、こう改めて書くこと、別に普段から別に悪くは思ってないとしても、これもまあコミットメントの一種なんですけども、まあこれはそうですね、変則技の中でも無難なやつなんで、アンケートを取るっていうのはまさに宣伝にも使え、これ全然話関係別になっちゃいますけど、チラシなんかを出す場合は、一番入れるべきはやはりこの塾業界に限らずお客様の声っていうのはもう常識ですよね。そういう意味ではアンケートを、ね、書くっていうのはすごい、書いてもらうっていうのはすごいいいことだと思うんですね。でさらに生徒たちもよりこう塾のことが好きになってくれるという二重の効果があるんで、ぜひアンケートを取るっていうのはやってもらうといいと思います。というわけでこの変則技 1,2,3 一応もう一回言っておきましょうか。無理に使う必要は全然ないんですけどね。1、わざと逆をいく。2、やる気ないなら帰っていいよという。で3、アンケートを取るということです。で最後にですね、今まで言った話をまあひっくり返すようなってわけでもないんですが、こちらとしてはやる気を高めるためにいろんなことはやるべきなんですね。ですが生徒自身にはそれを伝える必要はないと私は考えてるんです。どういうことかっていうと、生徒自身はこういうふうに思った方がいいと思うんですよ。やる気がなくたって勉強はできるっていうふうに生徒自身は考えた方がいいと思うんです。そして実際私はよくそういうことを言うんですね。やる気なんかなくたって勉強できるんだよと。でなんでかっていうと、実際にそうなんですよね。こう勉強に限らないんですけど、こうやる気が起きるのを待っていたら何もできないわけです。で一番簡単なのはまあ習慣化してしまうことなんですけど、で習慣化する前だってやっぱりやる気をね、高めよう高めようなんて自分で思ったってやる気出ねえなって思うだけなんでね、だったらまずやってしまおうと。でまずやってしまうのができないから困ってんじゃないかって話になるんで、でもね結局こう感性の法則ってありますよね。これ中学生の多分中学3年の理科とかでやるんでね、中1中2にはちょっと話通じないかもしれないんで、でも感性の法則自体はっていう言葉は知らなくても、例えば自転車だったら1回漕ぎ始めるときに力いるけど、あとはあんまり力いらないですよね。あとロケットとかだったら大気圏を出るときはこうバーンと爆発しなきゃいけないわけですけど、エンジンがいるわけですけど、あとは惰性で飛んでいくわけですよね。一番最初だけ力がいるんですよね。でもその後は結構自動的に行ったりするんで、で実際とにかくやってしまうと。で長くやろうとすると余計やる気がなくなるんで、例えばどうしてもそういうことがね信じられないんだったら、やり始めてしまえば実はやる気も出てしまうということなんですけど、それが信じられないんだったら、まあ5分でもいいし、あるいは1分でもいいんでやるっていうふうに決めてごらんと。 これは主にお家の勉強の話をしてるんですけど、例えばだから生徒が宿題できなかったとか、ね、テスト前で試験勉強しようと思ったんだけど、ね、やる気が出なくてできなかったっていう時に伝えてほしいんですけど、まあいいから、やる気出なくてもいいから、とにかく、ね、5分教科書を読むとかぐらいだったらできんしょとか、机に座るだけならできるよねとか、そういうふうにやってごらんと。でそうすると意外とやってしまうもんだからねっつって、でこれやる気っていうのは実際に本当これ心理学的に実証されてるみたいなんですけど、やる気があるから行動できるんじゃなくて、行動し始めるとやる気が出るっていうことなんですよね。これみんな勘違いしてるんですけど、行動し始めないとやる気なんか出るわけがないと。これはまあよく思い返してみれば分かることなんですけど、結局だからやる気っていう言葉が逆に行動の足かせになってしまってるんですよね。まあ言い訳になっちゃってるってことです、言い方変えると。やる気がないっていう言い訳があるから、だからやらなくてもいいってことになっちゃうんですよね。どうしてもやらないっていうマイナスなことにね、人間はこう理由がないと落ち着かないんですよね。それも正当な理由がないと、だやる気がないって言葉に逃げようとすると、だこの場合だから生徒はやる気が、ね、我々は生徒に対してやる気出そうとしなきゃいけないんですけど、やる気を引き出そうとしなきゃいけない。生徒自身がやる気を待ってるっていう状態はダメなんですよ。だからやる気なんか関係なくたってできるんだよと。で別に無理やりやれとかね、そんなマッチョな意味で言ってるわけじゃなくて、実際行動してからじゃないとやる気ってのは出ないわけだから、だからやる気なくたって当たり前だよ。だからやる気ないまんまやってしまいなさいよってことなんです。で実際ですね、勉強に限らず、これはよくもうしょっちゅう同じような話してますけど、歯を磨くとかね、学校に行くとか、まあ特にやる気がなくても自動的にやってしまってることありますよね。でもこれ例えばそう不登校の子とかね、学校に行く習慣がない子っていうのはやっぱり学校に行くって言ったけど相当辛いわけですよね。これは社会人になってからも、例えば精神的な病でこう仕事に行けなくなっちゃったり、朝起きられなくなっちゃったりする人も同じですよね。だからそういう習慣化してるってことは素晴らしいことなんですよね。何の努力もしていないのに自動的にやってしまうと。で勉強もうまいこと持っていけばそういうふうになるってことなんです。だからまず、ね、1分でも2分でもいいからやってしまいましょうと。やる気なんかなくたって勉強できるんだよというふうに生徒には伝えておくことが大事なんじゃないかなというふうに私自身は思っております。というわけで、やる気について結局連続3本の音声を取ったわけですけども、まあそうですね、多分ですね、今まで言ったことを実践していただければ、まあどう考えても悪い方向にはいかないでしょうし、まあ、生徒さんによって早い遅いはあると思いますけど、少しずつ少しずつやる気が高まってくるのは、もう確かなことだと思ってください。特に承認と共感に関しては本当に重要なことなんで、もうこれだけでも十分だと私は思ってますね。いろいろ言いましたけど、ということで、また何かありましたらご連絡ください。ムーチョこと佐々木圭一でした。